今日恵みをいただく御言葉はルツ記の一章6節と7節です。ルツ記一章6節と7節。そこで彼女は嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ろうとした。モアブの野でナオミは主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞いたからである。そこで彼女は二人の嫁と一緒に今まで住んでいたところを出てユダの地へ戻るためキトに着いた。アーメン。一言お祈りいたします。主よ、私たちも時に放蕩息子のようにあなたの御前から離れて自分の好むところ自分の好むことをしに世に出て行き罪にまみれ、そして何もかも使い果たして放蕩し、ついにどうにもならなくなって、あなたを思い出し、あなたの元に帰るということがしばしばあります。このルツ記においても、また本当に聖書至るところにおいてあなたから離れた民がおり、そして立ち返ってあなたに帰って幸いを得た民も数多くおります。どうか私たちはあなたに立ち返り、またいつでもあなたを離れることなく、あなたの身元であなたから直接の養いを得て、そうして歩んでいくものでありますように。今日もこのルツ記からあなたが示してください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を開き整えて、心の畑を耕し、よく聞き分ける耳、よく種を受け入れる心の、これを与えてください。これからの一切を主をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日からですね、ルツ記の公開説教に入りました。昨日は、概論的なこと、説明的なことに、終始しましたので、もう少しですね、内容の面において、重きを置いて、このルツ記の始めから見ていきたいんですけれども、ここで登場する人物は、まず、エリメレクと、その家族ですね。先に出てくるのは、このベツレヘム出身のエリメレクの家族ですけれども、しかし、このエリメレク自身と、また、その息子のマフロンとキルヨン、男の子3人は、早速死んでしまいます。いきなり、映画とかが始まって登場人物が出たと思ったら、その主だった人々はみんな死んでしまったような、そういう意外な展開がまず起こりました。そしてこのベツレヘムから出てきた人で残ったのは、唯一の生き残りはこのエリメレクの妻ナオミだけとなりました。この妻ナオミ、そしてここにはですね、このマフロンとキルヨンの嫁となったルツとオルパ、この二人のナオミにとっては義理の娘たちですね、この女で三人だけが残ってしまいました。ところはモアブの野です。そのモアブの野という場所において、このナオミ、彼女は本当に一人残されてしまった形になりました。エリメレクがなぜベツレヘムを離れてモアブの野に出たか、それは、飢饉が起こったから、要するにパンがなくなってしまったから、ユダの地、神様が約束の地として与えてくださった、その自分の領地、 ベツレヘム、ね、パンの家という名前の意味なんですけども、そこにパンがなくなってしまった。だから肉体的な養いを得るためのパン、ね、口に入って食べる、お腹が空いたら食べるあのパン、それを求めてですね、誠のパンの家を去ってしまったんです。御言葉のパンの家を離れてしまうならば、ね、ろくなことが起きないんですね。このエリメレク、彼らはね、その登場早々、10年以内に、ね、エリメレク自身が死に、またマフロンとキリオンも死んでしまう。やはり御言葉のパンの家から離れてしまうと、もうその災いが起こってしまうんです。で、ナオミだけが生き残ったんですが、ナオミは、どうやら信仰者だったようです。まあ、というのもですね、ナオミの、ね、義理の娘となった、モアブの女たち、オルパとルツに、ね、信仰を継承したからです。そして、ルツは、特にですね、本当に、10年も養いを受けていなかったはずなんですけども、しかし彼女はとても立派な、信仰の持ち主となるほどに、ナオミは、まあ、しっかりと、ね、違法の娘で、違法の女であっても、信仰を継承して、そして立派な信仰者として育て上げた。それほどの、まあ、信仰の持ち主だって、ことが、ね、わかります。結局、ね、このナオミの主人、またその息子たちは、信仰があまりしっかりしてなかったかもしれないんですけども、でも、ナオミ自身はしっかりと信仰を保って、信仰を継承しました。しかし、その家族の、その、まあ、不信仰といいますか、不信仰な行いのために、ね、肉のパンを求めて、霊のパンを捨ててしまう、その結果の、まあ、一家の、に起きてしまった不幸ではあったんですが、しかし、まあ、ナオミは、まあ、その後どうなったか、ね、その家の人たちの罪のゆえに、まあ、ナオミ自身確かに本当に寂しい思いをしました。ね、女で一つで、女身一人で、で、しかも、自分の息子たちは全員死んでしまった。ね、血が繋がっていない義理の娘たちだけは残った。本当に辛い状況に陥りました。でも、神さんは、ね、辛い信仰者をそのまま辛いところに置いておくことはなさらないんです。しっかりと主に信頼して歩んでいるならば、主は必ず幸いを得させてくださいます。ナオミという名前の意味は、心よいという意味でした。ナオミは、一時期、心よい状況ではなくなってしまったかもしれないんですけど、でも神様は必ずですね、心よい状況へと戻してくださいます。で、それで、一人残されてしまったかのように見えるナオミなんですけども、そんな、ね、彼女のところに、ね、風の便りが届きました。まあ、6節にあります通り、主がご自分の民を顧みて、彼らにパンをくださった、そういう風の便りを聞きました。もう、ベツレヘムを離れて、あの神の国を離れて、久しくもう10年経ってしまった。そしてその10年、その10年の間に、当初は夫がおり、また二人の息子にも恵まれて、そしてもう意気揚々と10年前は、この土地に来たかもしれない。ね、10年前、まだこのモアブの野に来た時は、ね、パンがなかったところが、ね、モアブにはパンがいっぱいある。ね、家族総出で、このモアブに来てよかったね、よかったね。そういう会話が取り交わされていたかもしれないんですが、しかし、御言葉の家、ベツレヘムから離れてしまって、夫が死に、息子が一人死に、そして最後の息子も死に、そして残されたのは自分とまた二人のこのモアブの娘たちだけ。もう本当にその10年間はね、初め良かったとしても、もう最後はもう本当に悲しい状況になってしまった。で、そんな彼女のところに、あの、 パンの家、ベツレヘムの方に、ね、主が帰り見てくださってパンをくださった。その風の便りを聞いた彼女は、ね、おそらく、ね、主から、ね、帰っておいで。久しく離れていた神の家に、ね、神の民が住むあの土地に、御言葉のパンの養いが豊かにあるベツレヘムに帰っておいでと、ね、おそらくそのように、彼女に聞こえたことでしょう。でそれで彼女は、ね、二人の嫁と一緒に、まあ、今まで住んでいたところを出てユダの地へ戻るために帰途に着いた、ね、何節にあります。で今まで住んでいたところを、ね、10年間、まあ、彼女の人生、まあ、何年何歳の時に出たのかわからないですけども、しかし、ね、生まれてから、このモアブの地に来るまではずっとベツレヘムに住んでいたはずです。長らく神様の教えを聞き、そして神様と共に歩む道を、ね、ある程度は示されていたでしょう。彼女が信仰者に育ったからにはやはり、ね、知識の時代とはいえ、彼女自身はそのような養いを受けていたはずです。そして彼女自身このモアブの地に行ってしまっても、それでも、ね、主を捨てることなく、ね、いつも主を口ずさみ、そしてこのモアブの娘たちに信仰を継承して、まあ、そのようなことをしていた。そんな彼女のところに、ね、モアブの地にから出てきなさい、ベツレヘムに帰ってきなさい、ね、そういうふうに彼女の耳に聞こえたんではないでしょうか。私たちはですね、信仰から離れてしまったとき、あるいは信仰からもうほど遠い立ち位置に自分が置かれてしまったような状況になったとき、立ち返るところから、ね、我に返るところから、その立て直しは始まります。あの、放蕩息子の例えにおいても、ね、あの、放蕩息子、彼は父親のところ出ました。財産を全部私にくださいと言って、で財産を得るともう何もかもまとめて早速出て行ってしまった。そして父の元から遠い遠い国に旅立って、そこで、ね、財産を何もかも使い尽くしてしまいました、ね、彼自身は、自分で何とかやっていける、身を一人で立てていけると思いきや、実は、そうではなかったんですね。神の子というものは世において神様から独立して何かできるものではないんです、ね、世のものであるならば世でうまく渡り合って、何とかやりくりして、そして世で死んでいくんですけれども、しかし神の国の子供というのは父の身元、誠の神様の元でしか、ね、生きられないんですね。神様から独立して離れると何もできないんです。イエスさんはね、誠のブドウの木言われましたけれども、私を離れてはあなた方は何もすることができないのだ、言います。そうです。何もすることはできないんです。主の身元から離れるならば。そして、この放蕩息子の立て直しは、我に帰ったところから始まりました。放蕩息子、本当にどん底まで落ちました。ね、財産何もかも使い果たしたばかりでなく、一時的に身を寄せたところでは、豚の餌やりという、もう本当に汚れ仕事、もうきつくて、時間もなくて、エネルギーも奪い取られて、それで身入りも少ない、そのような仕事を任せられて、もう豚が食べる食べ物さえも手を出したいと思ったほどに、辛いところに来た時に、やっと彼は我に返ったんです。我に返った時から彼の立て直しが始まりました。そしてね、父のところにはパンが有り余ってるではないか。雇い人一人でさえ、ね、パンに事欠くことはない。それなのに自分はここで飢え死にしそうだ。で、さあ、立って父のもとに帰ろう。帰ろう。そして父にこう言おう。ね、お父さん、私は、ね、神様に対して、あなたに対して罪を犯しました。もうあなたのこと呼ばれる資格はないです。どうか雇い人の一人のようにしてください。ね、そのようにして、 彼は帰ったんですけども、でも彼の父は遠くからね、彼がまだ遠くにいた時に彼のことを認めて、もう、ね、外見変わり果てております。服装ももうボロボロ、ね、顔も汚れて、もう身なりもね、まあ髪やひげとか伸び放題だったでしょう。それでも息子だと遠くで見て分かって、走り寄って何度も何度も、ね、抱き寄せて口づけしたんです。そして、ね、息子を迎え、ご馳走を用意してくださり、また一番良い着物を整えてくださり、ね、指輪をはめさせて靴を履かせてくださった。そして喜びました、祝いました。この子は死んでいたのが生き返った、ね、そういう風にして彼さんは喜んでくださいます。本当にこの聖書はそういう記述で満ちておりますね。ルツ記においてもナオミは遠く離れてしまったところで、ね、風の便りに聞いて我に帰りました。帰ろう、神の民のところに帰ろう。主がご自分の民を帰り見て彼らにパンを与えてくださった。だから帰ろうと、ね、彼は言いました。冒頭でお読みしましたのはエレミア書の31章だったんですけども、ここでもですね、帰れと主が言われる場面があります。ここではエフライム、ね、イスラエル十二部族のうちの、まあ、北イスラエル王国の代表的な部族がエフライムなんですけども、そのエフライムはもう罪に罪を重ねて打ち叩かれて、そして本当に苦しいところを通らされましたけれども、しかしそんな彼に対して主は帰れと言われます。エレミア書の31章の18節から22節までです。エレミア書の31章の18から22節。私はエフライムが嘆いているのを確かに聞いた。あなたが私を懲らしめられたので、くびきになれない子牛のように私は懲らしめを受けました。私を帰らせてください。そうすれば帰ります。主よ、あなたは私の神だからです。私は背いた後で悔い、悟って後、ももを打ちました。私は恥を見、恥ずかしめを受けました。私の若い頃のそしりを追っているからです、と。エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびに、いつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ私の腹渡は彼のために罠なき。私は彼を憐れまずにはいられない。主の見告げ。あなたは自分のために標柱を立て、道しるべを置き、あなたの歩んだ道の王子に心を止めよ。乙女イスラエルよ、帰れ。これらあなたの町々に帰れ。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造される。一人の女が一人の男を抱こう。アメン。主はですね、迷い出ている民に対して帰れと言われます。エレミア書においても、ね、またルカの福音書においても、ね、放蕩息子の例えにおいても、そしてルツ記においても、帰れと、主は言われます。迷っているものよ。私たちは、ね、主の民、主のものです。主の牧場の羊です。人は神様に作られました。 神様と共に歩むように、神様と交わりを持つために作られました。だから人は神様のもとで歩むべきなんです。神様から離れて歩むようには人間作られていないんですね。だから私たちは、ね、確かに肉体のパンも必要です。でも、人はパンだけで生きるのではない。神様の御口からこぼれる一つ一つの言葉によって生きるとあります。私たちは確かに肉体のパンだけ食べていれば確かにこの心臓は止まることなく体は流れるでしょう。でも人はそれだけで生きることではないんですね。私たちは神の御口から語られる一つ一つの言葉、それも食べながら出なければ本当に生きられないんです。正当に生きられない。ね、世の中には、ね、神の口から語られる言葉を一切聞かずに生きている人は大勢おりますけれども、しかし霊的に見るならば、ね、生ける屍のようです。私たちは、御口から、ね、こぼれる言葉を食べて生きるならば、霊的に生きます。ますます健やかにされていきます。霊が健やかにされるならば、肉体も健やかになり、また霊的な生活基準がしっかりと立てられていくならば、肉体の生活基準も、ね、それに追随して立てられていきます。このナオミ、このエリメレクの家、一時期は滅んでしまったかのように見えたんですけども、しかしこのエリメレクの家はこのナオミのその信仰、そして、ね、このナオミの義理の娘ルツによって再び立て直されていきます。信仰によってです。主は恵み深く憐れみ深いお方です。今皆さんもこの主に信頼して、ね、主に、もし主から離れているような心がありましたら、どうか主のもとに戻って、ね、主は帰れと言われます。主のもとに帰って、そして主と共に歩む人生を持って立て直されて、ね、本当に疲れは癒されて、また不足は満たされて、どんどん壊されたところは修復されて、そして命あふれる幸いな人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたは立ち返る人々に本当に慰めのパンを与えてくださるお方であることを感謝いたします。乙女イスラエルよ、帰れとエレミア書においても言われました。また放蕩息子も父のもとに帰ろうと自分から願いました。父は遠くから見守っておりました。父は毎日息子が帰るのを見守っておりました。今か今かと。主よ、本当に私たちはいつでもあなたの御そば近くに置いて生活し、あなたから離れることがないように生活するものでありますように。そして主よ、もし今離れている生徒たちがおりましたら、どうか彼らをあなたが憐れんでください。羊飼いになる主が彼らを、迷っている羊たちを探し出して見つけ、肩に担いで羊の囲いへと導き入れてくださいますように。そして本当に私たち、あなたから離れた分だけ私たちの人生は壊されてしまい、また雑然としてしまいましたが、しかしあなたの身元に帰って、あなたのうちに育まれれば育まれるほど、壊れてしまった人生は修復されておりました。本当に今年1年、多くの修復があった1年だったことを感謝いたします。どうか、ますますあなたの御そば近くに私たちははべり、そこにおいて養いを得て歩んでいくものでありますように。そしてまた、今まだあなたから離れている生徒たちは、主をどうぞあなたが引き戻してくださいますように。また私たち自身も、知恵と啓示の霊が与えられて、その引き戻しの技をなさしめてくださいますように。 今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。 アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたの御言葉のパンがあるそのベツレヘムから離れてしまったこのエリメレクの一家は、主よ、移住したそのモアブの地において生きるために食べたそのパンを食べて、その地において長生きをすることはできませんでした。だから主よ、私たちは自分の口に入るものによって私たちの命を長らえることができないということを、今日の御言葉を通して私たちにあなたが悟してくださったことを感謝いたします。主よ、私たちの耳がいつも主イエス・キリストにあって清められた耳でありますように。モアブの地にいても風の頼りに、ナオミが主ご自身がそのイスラエルの民を顧みてくださり、そしてそのイスラエルにまだ再び恵みのパンがあふれるという頼りを聞きました。主よ、私たちがこのナオミのように主の風の頼り、この幸いに預かることができますように。主よ、恵みに本当に敏感な私たちでありますように、主が与えるその恵みを敏感に聞いて感じて受け取ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。そしてナオミが夫が伝授することができなかったその信仰を、主よ、ナオミ自身はモアブの地で得たその二人の嫁さんに、義理の娘にそれを伝えることができました。だから主よ、私たちはどこにいても私たちの大いなる方を伝えるべきです。その伝えたナオミの信仰によってルツという偉大な私たちの信仰の先祖が生まれたからです。主よ、私たちにもナオミのように正確に主イエス・キリストにあって御言葉を、まだ私たちのエルシャダイの主を伝えることができますように、そして私たちが正確に伝えたその福音によって私たちも第二の第三のルツを生むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたがこの御言葉を通して私たちに教えてくださったことは、飢饉があった時にエルサレムに、まだベツレムにとどまって私たちの罪を悔いることということです。そして罪を悔いてその飢饉を回避していただき、そしてまだ主から生かしていただく私たちでありますように、主を助けてください。そして肉のパン、それだけを望んで、それだけを求めて、エリメレク一家のように主を間違った判断をしてモアブの地に下ることがありませんように、あくまでもベツレヘム、その御言葉があるところにとどまり、主の御顔を仰ぎ見ることができますように、私たちを助けてください。今日この御言葉を通して養ってくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も主にあって祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々が、今日もイエス・キリストを豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われますように祈りましょう。世界中の教会、世界中のクリスチャンがイエス・キリストを本当に豊かに伝えることができますように、そしてイエス・キリストの御名を褒めたたえることができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。イスラエルのすべての人々がイエス・キリストを豊かに信じて、豊かに救われますように、そしてこのイエス・キリストの来たるべき道を整えて主を迎えることができますように、今日も祈りましょう。イスラエル全土に今日も主イエス・キリストにあって平和が与えられますように、争いがなく平和に今日一日が担われますように、今日も祈っていきたいと思います。 アメリカやヨーロッパのために祈ってください。彼らはかつて私たちの救いのために主イエス・キリストを携えてこの国に来てくださいました。彼らが伝えてくださったイエス・キリストを私たちの父母が信じて救われました。そして私たち自身も救われています。私たちの子供たちも救われつつあるこの幸いに満ちた福音を述べ伝えてくださったアメリカやヨーロッパにいるすべてのクリスチャン、すべての教会が主イエス・キリストにあって報われて再び心を熱くし栄光の働きに加わることができますように今日も祈っていきたいと思います。日本のために祈ってください。日本中の教会がイエス・キリストにあって満たされますように、聖霊によってイエス・キリストが豊かに明かされますように、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みが豊かに与えられますように、そして日本中の教会、日本中のクリスチャン、そのすべての方々がイエス・キリストにあって取りなしの祈りの責任を全うし、そしてその地域において世の光、地の塩としてのその役割を果たしていくことができますように今日も祈っていきたいと思います。日本の政治経済が主イエス・キリストの御心にかなった人々の手に渡りますように、原発の事故、そして自然災害、それらのことによって苦しんでいるこの日本がイエス・キリストにあって父の憐れみを受け、そして原発の事故から自然災害から解放され、再建されて、今一度慰めを得ながらこの1億3000万人が生きることができますように今日も祈っていきたいと思います。天聖教会のために祈ってください。今日もイエス・キリストにしっかり聞いて、しっかり学び、守り行うことによって主の御名を褒めたたえることができますように、天聖の出立つそのすべてのところにおいてイエス・キリストの御名によって圧倒的な勝利を収めることができますように、そして天聖教会そのすべての生徒たちが王のような祭司となって御言葉を運び、取りなしの責任を全うしていくことができますように、彼らが仕えているその家庭、そして職場、事業の場所において世の光、地の塩として、彼らの表立った人格も言葉も祝福されたものでありますように今日も祈りましょう。まだ見ぬ天聖の働き人を主が与えてくださいと、主の与えてくださったビジョン通り働き人70名が与えられますように主に祈っていきたいと思います。主イエスを信じなさい、するならばあなたとあなたの家族が救われる、この御言葉にアーメンします。主が救ってくださることを感謝して、私の名によって祈れ、そうするならば天の御父が報いてくださる、私も報いると、主は尊い約束をしてくださいました。今日も報いてくださるこの方に祈りましょう。そして豊かに報いていただいて主の御名を褒めたたえましょう。主はキリスト、生きておられる神の御子です。では主の御名を呼びます。せーの、
主よ、主よ、主よ、主よ。